Tokyonet Radio.
皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々またことにはこうしてお会いしていただけている方々ありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道へようこそ。 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第 10章にあたります。そして第10章としては今回が第23回目の収録および配信なんですけれども、第1章から通算すると今回が、203回目の収録になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。ですね、収録してる今日が3月の23日水曜日、沖縄県沖縄市の自分の部屋からこうやって収録しています。まず、本当は22日にもうこれ配信しなきゃいけないので今回も遅くなってしまいまして本当にあやさん特に申し訳ありません。なかなかその正直その話したいと思ってた記事がなかなか今回、手に入らなくて、どうしようかどうしようかと思っていたらもうこんな23日になってしまいました。本当に、申し訳ありませんでした。ですね、今は沖縄ではですね、20度かな今外、雨が降ってます。東京はね今9度らしいですね。ちょっと急に寒くなってきたみたいですね。で最低気温が最低気温が東京だと1度、こちらだと最低気温17度なのでやっぱり、そちらの方とはなんか温度差を感じますけども、ちなみに自分が住んでいるアパートの庭にはですね、東京では考えられないんですけども庭にヤシの木が生えてます。はい、小さな庭ですけども、そんな家からこうやって、今収録をしています。前回、そのウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻というものに対して思いを込めて、アメージングレースイングリッシュバージョンをアカペラでこの部屋から歌わさせていただきました。これも1年間流れるのでね、ご興味ある方は聞いていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ちょっと普通に部屋から、こうやって話をしているので今なんかチャームみたいな音が流れています。その申し訳ありません。まあ、沖縄の日常の音です。はい、一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、今回またその何を話そうかと思っていましたが、結局やっぱりそのウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻に関する話題になってしまうんですけども、2点自分持ってきました。1点は、収録してる今日3月23日、ニュースでも多分結構出てるんで、皆さんも、目にしてるとは思うんですけども、気になったのが、ロシアが今後、生物化学兵器、を使うのではないかとアメリカが言っているっていうことで、あともう一つは3月18日なんですけども、ロシアのクリミア併合から8年っていうをそれを記念した式典があったらしいんですけども、そこに、プーチン大統領が、登場した際の出来事、この2点、ちょっと、抜粋してお話ししたいなと思っております。はい、まず最初にこの3月18日の クリミア併合から8年っていう式典でプーチン大統領が登場した時の、ことで、何が、今話題って言ったら変ですけども議題ではないな、うん、なんかあの特に、話が出ているものがですね、この時のプーチン大統領がプーチン大統領が着ていた服、うん、がイタリア製の高級ブランドロノピアーナっていうものだったらしいです。高級、超高級ダウンなんですけども、ダウン、皆さんもこれプーチン大統領の、演説の映像とかニュースでテレビのニュースとかで見ましたでしょうか。自分も見ました。そんな高いものだったのかって思ったんですけどもね。これが実は、日本円にしてこの高級超高級ダウン日本円にして160万だそうです、うん、そして中に着込んでいたセーターですよ。セーターがこれ37万だそうです。でそれに対比するんですけども2021年のロシアの方々の平均年収って年収ですよ、年収が約77万円だそうです。年収が100万を切っているんですね。ちょっと俺この記事を読んでびっくりしたんですけども、予想外にあのロシアの普通の方々って貧困、なんか北朝鮮とか思い出してしまったんですけども、うん、なのかなって思ってしまいました。その中で、プーチンさんが着ていたダウンコート、うん、うん、は160万。だからロシアの中から出ている非難っていうのが、自分たちの年収がプーチン大統領のダウンコート以下だと非難の声が殺到してるっていうことらしいです。はい。うん。まあね、それに対してゼレンスキー大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領は、まあ、カーキ色の T シャツ、ずっと今、いつもテレビで、ね、T シャツ以外着てませんよね、この方。うん、で、カーキ色の T シャツで着てて、国民に寄り添うっていうのをアピールしてる、うん、大統領に対してロシアのプーチン大統領は、コレミア菓子にそういうもので登場するっていう、うん、両極端ですけどもね、うんうん、なんか国民の年収の倍以上もするダウンコートを着てコレミア菓子に来て国民に団結を訴えるプーチン大統領と、うん、やることが北の将軍様と似ていると、うん、いうような文章もあります。皆さんどう思いますか。でそしてこの18日のイベント20万人が集まったらしいんですけども、イギリスの BBCが、調べたところこの20万人の出席者は大体が公務員で強制参加だったらしいです、うん、なんか日ごとに独裁者のイメージを強めていくっていうことで、この文章があるんですけども、なんかそんな国だったのかなって、自分もそんなロシアのこと詳しくないので、はい、ただえー、一応そのロシアは日本に対しての圧力も強めていると、うん、日本の経済制裁に対する措置としてロシアは北方領土問題を含む平和条約の交渉を停止するっていう発表したと、うん、で岸田総理は国会で極めて不当で断じて受け入れられないと強く抗議をしたと。で今日23日の夕方6時から、ゼレンスキー大統領が国会で、オンラインで、 参加して国会演説をするらしいですけどもね、なんかちょうど自分はね、これから今日夜勤なので見れなくて、それと、見てからこのラジオもやるべきなのかなと思ったんですけども、そうするとどんどんどんどんこのラジオの収録もね、遅くなってしまうので、今こうやって話をしてます。はい。ちなみに自分の父親も、の祖父が、自分の父親の血はカラフトから来てるんですよ。なので、この北方領土問題、それもなんか、他人事ではないっていう自分は受け取ってしまいます。あともう一個なんですけども、これが実はメインだったんですけど、時間が少なくなってしまいました。ロシアで、生物化学兵器を使う可能性が強まってると、これアメリカから出てるんですけどもね、アメリカの、バイデン大統領が、そういう検討をしているという見方を示したということで、アメリカって、ロシアのウクライナ侵攻もやる、多分やるだろうっていうようなことをずっと言ってて、でも周りは、いや、多分そんなことはないだろうっていう話をしていたが、でも実際そのロシア、ウクライナ侵攻来てしまったと。だからそのアメリカの情報っていうのは多分確かなんじゃないかなと俺思います。で、その中で、生物化学兵器ってどんなもんなのかって俺調べてみたんですけど、化学兵器、はですね、毒ガスなどの毒化性化学物質により、人や動植物に対して被害を与えるために使われる兵器のこと。化学兵器禁止条約では、毒化性化学物質の、なんとか物質、ちょっと読めません。ごめんなさい。それを放出する弾丸、装置なども含むと。だから、ガスを含んだガス、ミサイル、弾丸ですね。で、ほぼほぼこれも毒ガスってことはもうナチスですよね。イメージは。こんなものを使ったら多分、国連も、NATO も黙っちゃいないでしょう。あと、生物兵器なんですけども、生物兵器ってのはどういうものかっていうと、エブラウイルス。クリミア混合出血熱とか。あと、コレラ、チフス。など、そんな菌を使ったものだそうです。で、ふと思ったんですけど、だとしたら、コロナも生物兵器だったのって、俺は頭を打ってしまいました。はい。その中で、自然界最強の毒素を持っているのが、ボツリヌス菌っていうものらしいです。これが持つ毒素っていうのは、わずか1グラムですよ。1グラムで、人間100万人以上の命を奪うことができるらしいです。こういうものを兵器で使われたら、多分、核兵器と同じぐらいの威力持つんでしょうね。多分、なんか、核兵器とは違って、まさにコロナもそうですけど、見えない敵をバーンって放出されたら、まさにこの世の地獄が待ってるんでしょうね。なんか他人事ではない気もします。一旦。コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。こうやって話をしている間にも、ウクライナでは銃撃戦は続いているんでしょう。で、先ほどテレビを見たときに、ロシアの亡くなった兵士の方々、1万人を超えてるかもっていうようなニュースが流れてました。1万人ですよ。 死ななくていい。ロシアだけですよ。ウクライナの方々は何名亡くなったのか今わからないですけども、死ななくていい命が1万人超えて、人の手によって亡くなっているって、ねえ、なんかコロナが終わりそうだって思った後にまさか戦争が来るとは誰も夢にも思わなかったでしょうけど、本当になんか世の中少しでも平和に進んでいってもらえたらいいなって思うんですけどね、うん、こういうことを話すことしか自分はラジオでできないんですけど、次が第24回になります。でその後、もう1年経ったんですけども、継続してこの第10章をやろうと思っています。ここから先どのぐらいまでやるかは自分の意思なんですけども、またここでお会いしましょう。世界が平和でありますように。